すいません、今ゲップしました、ごめんなさい。言わなくてもいいことを言っちゃうんですね。で、今日はあの鳴り物をちょっと用意しています。でさっきもちょっと、吹いたんですけどね、素焼きでできた、ワニの形をした笛、これがありますね。はい、これが、レッドスネークカモンみたいな感じの笛ですね。あとはですね、こちらも素焼きの、何でしたっけこれ。オカリナ、オカリナ。これ難しいな、これ。穴が多いんですよね。あとはですね、アフリカの民族楽器カリンバ、別名親指ピアノというのがね、あります。これ、アフリカの風を感じていただけましたでしょうか。そして、アイヌの民族楽器コウキン、ムックリですね、口元で響く、ちょっと難しいな、マイクに触っちゃいそう。あ、ダメだ、これガサガサ言うね。難しいんだこれ、これボツ。これいつか披露しますね。はい、まあそんなこんなで、あ、そうそう、あとはどこの民族楽器かわからない太鼓があります。はい、ガサガサガサガサ言って、ごめんなさいね。まあそんなわけで、フレディオ2周年、迎えましてですね、皆様のご愛顧に感謝してということで、今日は本当にご愛顧に感謝している割には皆さんにすっごくご迷惑をおかけしてしまって、本当は心が痛むんですけれども、20日から21日にかけてね、その日付をまたいで皆さんと一緒に2周年を祝おうと、あ、ベースは弾かないっていうか、ベースは音が出ないんですね。アンプにつないで、でそれ僕ベース下手なんですよ。下手っていうか弾けなくなっちゃったんですよね。真似ならできるんですよ。弾く真似はできるんですけれども、皆さんにお聞かせできるような腕がないので。まあ、そんなわけでですね、今何時かな？今何時だろう？わかんないですけども、とりあえず放送を始めてから、25分、今ちょうど25分になりました。というわけで、まあ予定でいくとあと5分ですね。まあ、明日からね、皆さんお仕事でしょうから、あまり夜遅くまで、生放送にお付き合いいただくのも申し訳ないので、まあきっちりここは予告通り30分だけの生放送ということで、あと5分で終わり、たいと思っております。で、ここから5分ね、どうしましょうね。本当は予定ではですね、最初の前半の15分ぐらいは自分で喋ってですね、後半の15分は皆さんとスカイプでお話しして、まああんなこともあったね、みたいなね。縁側でお茶を飲みながら、老人が喋るみたいな、そんなのをね、想定してたんですけれども、スカイプうまくいかなかったので、どうしましょうね。あ、皆さん、ポッドキャストサミット行かれますか？ね、今回第3回目ということでね、第1回目から数えるに、第3回目ですけどね、丸1年が経ちまして。そうですね、1年前と、今とでは、ポッドキャストの置かれてる状況ってどうなんですかね。なんとなく皆さん、少し落ち着いてきたかなと。まあ、落ち着いてきたっていう言葉を別の言い方で、置き換えるならば、疲れてきたっていうか、例えば配信のスペースじゃないよ。スペースじゃない、配信のペースが、ちょっと伸びたりとかですね。あとは、どうでしょう、なんとなく、勢いみたいなのが少し落ちてきているんじゃないかなみたいなことを漠然と考えるんですけれどもね、皆さんどうですか、最近、配信する側というよりもリスナー側として、この番組は最近おすすめなんですよみたいな番組ありますか？僕ね、あんまりないんですよね。っていうか、最近本当に新しい番組をどんどん精力的に聞いていくっていうことをしなくなっちゃったんですよ。極端なことを言うと、1年前 に聞いていた番組とほぼ同じ番組を聞き続けてるんですね。で、1年前よりも大体においてどの番組も配信のペースが落ちてきているようなので、1日に聞く番組の数っていうのがですね、減ってきてるんですね。まあそれは僕だけの事情なんでしょうか。なんかこう最近こんなの面白い見つけたよっていうような方がいらっしゃったら教えていただきたいなと思うんですけれどね。そのまあ面白い面白くないっていうのもまあこれ個人的な差がありますんでね、何とも言えませんけれどもね。で、一応今日の放送でこんなことを、話題に困った時にはこんなことを喋ろうっていうようなことをメモで書き出したんですよ。で、その中の一つが今の最近ポッドキャストどうなのよみたいな話ですよね。ちょっと最近疲れてきてるんじゃないのとかね。あと、ポッドキャストもやってるし、ブログも書いてますっていう人いるじゃないですか。で、まあ僕もそうなんですけどね。で、その上にミクシーの日記も書いてますみたいな人もいますでしょう。そういう人たちすごい豆だなと僕思うんですよね。僕なんかこう、ブログとフレディオの2本立てでもアップアップですからね。で、どうなんでしょうね。ポッドキャスト全体で見たときに、リスナーっていうのは増えてるんですかね。そして、その番組を配信する人っていうのは増えてるんですかね。誰かこれ統計取ってますかね。なんか最近アメリカの方の数字はちらっと見たんですよ。ネット上で。どんな世代がポッドキャストを、あれ、聞いてるだったっけ、配信しているだったっけ、忘れましたけど。忘れちゃダメじゃん。アメリカの数字はまあ見たんですけど、日本のポッドキャストを数字でちょっと誰か統計取るなり分析するなりね、していただけるとありがたいなと思ってるんですけどもね。あとどうなんですか、その一人でいくつもの番組をやってる人って多いですよね。僕の周りにも結構いらっしゃいます。そういう方は大変じゃないんですかねとかね。あとランキング、あとリスナー数、ダウンロード数、これ気になりますか。全く気にならないっていう人はいらっしゃらないと思いますけれどもね、まあ、これあまり気にしすぎるとね、コンテンツが面白くなくなっちゃうんじゃないかっていうような気もしないでもないですけどね。あとポッドキャストとネットラジオの関係、このネットラジオっていうのは、まあ、いわゆるネットラジとか今これ放送している生の、ラジオなんかね、それの関係って今どうなんでしょうと。ネットラジオの方は盛り上がってるの、盛り上がってないの。ポッドキャストすら盛り上がってるかどうかわからないのに、ネットラジオのことなんか全くわかんないぞ。そして電波のラジオ、昔ながらのこれは今どうなのよということもちょっと関心ありますね。あと今この生フレディ、これこの番組生フレディっていう番組なんですよ。実は今明かしますけどね。この今生フレディを聞いてらっしゃる方々っていうのは、今リスナー数16人みたいですけれども、ほとんどご自分のポッドキャストやってらっしゃる方ですよね、きっとね。で、聞き始めて、あ、自分もやりたいと思って、ポッドキャストを始められた方がほとんどだと思うんですけども、中にはその、あまり聞かないで、とにかく配信したいんだと。配信するこことから始めて、次第に聞くようになったっていう人もいらっしゃるかもしれませんし、配信にはまるで興味がないと、聞くだけですよっていう人もいらっしゃるかもしれない。この辺どうなんですかね。どのぐらいの割合でいらっしゃるんでしょうね。あとどんな番組が好きですかと、ジャンル的にね、お笑いとか音楽、あとボイスブログ、教養番組とかね、あとラジオドラマみたいな、どんなの好きですかみたいな。あとこれすごい気になってるのは、フレディオって何ジャンル。こう自分で分かんないんですよね。フレディは何ジャンルだろう、対談番組、でもう対談以外の番組もあるしなみたいなね。あとはそうだな、言葉と音楽の関係、これ興味ありますね。トークと音楽、この音楽ってのは BGM も音楽だし、次は誰々の何々をお聞きくださいって言ってかける曲も、まあこれ音楽ですけれどもね。最近フレディは音楽をなるべく少なくしていこうという傾向が、あります。はい。で、あとは、あ、そうだ。自分の番組を聞いている人が他にどんな番組を聞いているのかっていうのはちょっと興味ありますよね。例えばポッドキャスティングジュースの サイト、ココログさんがやってるサイトありますね。あそこに行くと、自分の例えばフレディオだったらフレディオのページを見ると、この番組を聞いてる人が他にこういう番組を聞いていますっていうのが並んでるんですけどもね、僕その欄を見るのが結構好きで、あとはあの iTunes のポッドキャストページ、あそこ見ても分かりますよね、他にどんな番組を聞いてるかっていうね。意外と教養番組とか聞いてる人がいたりして、へーと思ったりなんかするんですけどね。あとはですね、あ、そうだ、人がどんなポッドキャストを聞いているのかっていうこの購読リスト、これをちょっと覗き見してみたいなっていう気持ちもねちょっとあるんですよね。だからといって自分がどんな番組聞いてるかっていうのを覗き見されるのはあまり好きじゃなかったりするんですけどもね。ちょっと合間に入れてみました。あ、あとですね、あのポッドキャストって言ってますけど、このポッドキャストっていうネーミング、今だからこそちょっともう一度考えてみたいなっていう気がしないでもないんですね。ポッドキャストっていうネーミング、これはどうなんですか？あのまだポッドキャストを知らないとか、好きじゃないっていう人たちに対して別の名前があってもいいような気がしないでもないなってちらっと思ったんですね。あとはそう、ポッドキャストやってる人、聞いてる人の年齢層ってどうなんだろう。僕が漠然と思ってるのは、ポッドキャストを支えているのは30代、40代の男性が中心じゃないかなということを漠然と思ってますけれども。でもまあ、たまにはね、その10代のやっているポッドキャストっていうのをたまに見つけたりするんで、ウィウィしかったり、ウィウィ、ウィ若い人がやっている番組をね聞くのはたまにはいいですよね。なんかこう青い果実をかじったみたいな、ちょっとこうえぐみがあったりね、渋みがあったり、そんな番組もいいですよね。あとはあれどうなんですかね、あの正雄さんがやってたなんていう番組でしたっけ、ね、あのご老人の方、70何歳の正雄さんやってたあの番組どうなっちゃったんですかね。僕はあのポッドキャスト登録してるんですけども、いつの頃からかダウンロードが止まってるんですけども、もしかしてもしかしますかみたいな、ちょっと縁起でもないことがちらっと脳裏をよぎったりしてるんですけどね。あと、これね、あの最近話題になってますね、著作権。まあ、あの中国の遊園地、ミッキーによく似たアトラクションとかね、なんかぬいぐるみとか、あとドラえもんとかね、ちょっと話題になりましたよね。それからあのなんかバンドの名前とブランドの名前が似てるとか似てないとかっていうんでちょっと訴えられたとかね、そういうのもありましたね。著作権、まあポッドキャストやってらっしゃる方だったら著作権っていう言葉はシビアに受け取るというか敏感に反応してしまうんですよね。例えば誰かの曲を鼻歌で番組の中で歌うとそれでもアウトだということらしいですよね。あとは例えば飲み会とかオフ会みたいなところでポッドキャストの録音をすると、そうするとそのお店に BGM として坂本冬美ちゃんとかが流れていたりすればそれもアウトでしょ。となると例えばですよ、僕が今ここでこんな風に吹いたこのいい加減なメロディーがもしかしたら誰かがもうすでに発表している作品だったりするかもしれないじゃないですか。そうなった場合はこれどうなんですかね、引っかかるんですかね、これね。あ、これはビートルズのなんとかっていう曲だみたいなね、そういうのはどうなんでしょうね。なんかすっごい最近気になるんですよね。ポッドセーフミュージックを紹介する番組を結構しつこくですね、ここ半年以上にわたって、あ、もう37分喋ってますね、そろそろ終わらなきゃ、まあ、もう少し喋ります、あと5分ぐらい、はい、すいません、あ、眠くなった方は寝ちゃってください、はい、で、どこまで喋りましたかね。著作権の話、 あ、そうそう、あの去年の9月ぐらいからポッドセーフミュージックだけをかける番組、ポッドセーフシャッフルっていうのを始めまして、今までもう10何本作ったので紹介している曲はもう 100曲ぐらいいってるのかな。ちょっと待ってくださいね、コーヒー飲みます。このホットでもアイスでもない冷めているコーヒーってまたいいんですよね。で、もう100曲ぐらいはポッドセーフシャッフルの中で曲を紹介させていただいてますけれども、例えばね、著作権の問題っていうのはすごく微妙なね腫れ物に触るみたいな、腫れ物のような扱いになってますけれども、いつまでも腫れ物ではいけないと思うんですよ。少なくとも何でしょう、人がハッピーになる形でクリアしてほしい問題ですよね。例えばその自分のすごく好きなミュージシャン、僕はアメリカの黒人のバンドでアースウィンド&ファイヤーっていうバンドが大好きですけれども、彼らの著作権を守ることによって、彼らが、守られるっていうかね、彼らのクリエイティビティが担保されるっていうか難しい言葉を使っているので意味が違ってるかもしれませんけど、なんかこうミュージシャンにとってハッピーで、しかもその音楽が好きだっていうファンにとってもハッピーで、でその著作物を管理する人たちにとってもハッピーでっていうね、その三者三様にみんながハッピーになるっていうのが理想なんですけどもね。なんか今最近騒がれてるその著作権がうんぬんかんぬんっていう話は、ミュージシャンもハッピーになれないし音楽ファンもハッピーになれない、ただただその第三者っていうか、そのね、間に入っている、その権利を許可しますとかしないとか、言ってる人たちが一生懸命その守ろう守ろうとしているそのことに過ぎないのではないかと。あ、硬いぞ、硬いことを言ってるぞ今のは硬いことを言ったらちょっとむせてしまいましたね。まあそんなわけでね、著作権に関してはいろんな考え方の方がいらっしゃるでしょうけれども、できるだけ、送り手と受け手がハッピーになれる形になれたらいいなというふうに思います。もちろんその権利をね、管理するっていうか、運用する方もハッピーにならなきゃいけないし、みんながハッピーになれる形ってないものかしらということで、ございます、ちなみに、フレディオが配信している番組は、クリエイティブコモンズのライセンスにのっとって配信してますんで、まあ非営利で、あと何でしたっけあとクレジット、ちゃんとクレジットってお金払うクレジットじゃなくて、これは誰々の作品ですよっていう、正し書きをつけていただいて、しかも、それと同じ条件で頒布っていうのも難しい言葉ですよね、同じ条件で公開してくだされば、フレディオの音源を、使っていただいても構わないということですので、もしフレディオの番組を引用したいと、使いたいと思われた方がいらっしゃいましたら使っていただいて構いません、ね、まあそんなわけでね、あ、いっぱい喋っちゃいましたね。30分のつもりが42分になっちゃいましたね。今ちょっとチャットの文面を、読んでおりますが、ですね、ちょっと待ってくださいね、ただいまリスナー数は18人です。ありがとうございます、本当に。なるほどね、そうですね、著作権に関してはね、本当難しいですね。僕も一応クリエイターっていうほどのものではないですね。まあ一階のデザイナーですんで、一応著作物を作る立場なんですよね。 で、まあ僕、あ、出ました、鶴丸さん、おならが出たそうです。 鶴丸さん、番組中にもおならするからな。まあ、何の話だったかな、ちょっと固くなっちゃいましたね、ごめんなさい。今後のフレディオの夢、まあ、特にないんですけれども、なんかノベルティが作れたらいいかななんてちょっとね、漠然と思ってます。あと、とりあえず2周年迎えたので、フレディオのサイトのヘッダーの画像をなんかちょっとそれらしいものに変えたいなとは思ってますけれども、まだその制作に着手してないので、いつ頃になるのかちょっとよくわかんないですね。そのうち、1ヶ月ぐらいしたら2周年用のヘッダーに変わってるかもしれません。はい、まあ、ちょっと遅いですけれどもね。なんかノベリティじゃない、ノベルティグッズを作りたいですね。そうだな、T シャツとかね、マウスパッドとかね、あとはキャップとかね、まあ、なんか考えます。3周年までにはなんかできてたらなって。マサオさんの息子さんが病気なの？そうなんですか？スミシさんっていう方ですか？あ、今ちょっとラジオの方のチャットで鶴間さんが書き込んでらっしゃいましたけれども、そうか、それはとりあえず正雄さんはご健在なんですかね。だとしたら、そうですか、そうですか、わかりました、どうもありがとうございます。スカイプの方のチャットでも虎次郎さんが、書き込んでくださってますね。ああ、やっぱり正雄さんの番組をプロデュースなさってた息子さんがご病気だと。そうですか。まあ、正雄さん自力で配信はちょっとできないでしょうからね。いやー、あ、そうそうそう、だからノベルティの方ですね。あ、T シャツいいですねとかって書いてありますね。おならに著作権、おならに著作権は世界で一人だよこんなおならみたいな人はね、著作権申請してもいいかもしれないですね。あ、まあスタッフジャンパーとかね、いろいろ、ヒゲティ、はいはい、キャップ、ストラップ、盲腸の、あ、これ違いますね。あ、いろいろありますね、グッズね。なんかやりたいですよね。まあ、フレディを単発でやるのもいいかもしれないですけども、なんかこう、ポッドキャスターが、いくつか集まって何かできないかな。いつもそんなこと思ってるんですよね。僕は昭和荘を作ったのも、まあそんなようなところが出発点なんですけれども、なんかみんなで集まって何かができたらなって思うんですね。例えばその一つはポッドキャストサミットみたいなイベントもそれの一つなんでしょうけれども、イベントはイベントで、まあ、日本各地で結構やられてるので、それ以外の形で何かできないかな。何かね、なんかこう形として残る何か作れたらなあなんていうことをね感じてますね。なんかこう、なんでしょう、ポッドキャスターズシンジケートみたいな感じですね。まあ、ただの仲良し小吉が集まっただけのものになってしまうとつまんないんですけども、なんかムーブメントみたいなね、ちょっとしたムーブメントが起こせたらなみたいなことを思いますね。まあそれの一環としてノベルティもね、なんか考えられたらいいななんていうふうに思ってますけれどもね。なんかアイデアお持ちの方がいらっしゃいましたら、ヒゲフレディまたはミクシーのヒゲモンの方までね、メッセージいただけると嬉しいなと。その中からね、何か一つでも形になる何かが生まれたらね、面白いじゃないですかね。またいつかスカイプキャスツやりましたよね、1年前、去年のゴールデンウィークの最終日に やりました。スカイプキャストみたいなね、みんなでワイワイと集まってできる何かができたらなと。一応オフ会みたいな形でオフラインでそういう場っていうのはまあいいんですけれども、それでは別に、ポッドキャスターならではのオンラインでのお祭りみたいなのを何かできたらいいなというふうに思っております。はい、そうなんですよ。トラジローさん100人スカイプでも100人は絶対無理ですね。もし100人の人がスカイプに集うんだったら、90人ぐらいはリスナーで、10人も難しいかな、3、4人ぐらいでマイクをリレーしてっていう形がいいかな、ね、もしくは100人の人が1人ずつ喋っていく24時間スカイプキャストみたいなね誰が聞くんだみたいな感じですよね。まあそんなね、何かできたらね面白いなと思います。まあそんなわけで50分喋りましたね。どうもありがとうございました。そろそろお開きにしたいと思います。まあよくもまあここまでね、アドリブで、しかも最初のドタバタトラブルを経てここまで50分も喋れたもんだなと思いますね。本当に最初から最後までハーハーしっぱなしのね放送になってしまいました。どうもお聞き苦しかったと思いますけれどもお付き合いくださってどうもありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったですと、チャットありがとうございます。本当にね、まあそんなわけで、2周年を迎えましたフレディオ。3周年もまた何かの形で、何かができたらいいなと思いますんで、どうでしょうね、これからの1年って結構今までの2年って結構そのまんまやりたいことをやりたいまんまやってきたらあっという間に過ぎちゃった2年でしたけれども、こっからの1年って結構僕は個人的にしんどくなるんじゃないかなってちょっとね思ってるんですよね。あ、なんか、チャットの方ではだるま寿司の話とか出てますねそうですね、なんかこう名古屋のポッドキャストをね、今日はポトフさんもいらっしゃってることだし、なんか皆さんが名古屋にこうバーッと大集合して、いいんじゃないですか。関西の方では KPM がね、定期的にやられてますし、東京の方でも、まあ、各種ポッドキャスターの、オフ会、ポッドキャスト道場とかあとサミットとかねやられてますけどもね、名古屋はどうでしょう。なんか名古屋だけで盛り上がるっていうのも一つ面白いだろうし、名古屋を拠点にして全国からバッとこう誰かがね集まってくるのもいいんじゃないかみたいなことも思ってますけれどもね。先日陳さんとちょっとお電話でお話しさせていただく機会があった時にも、なんか絡ませてくださいよって言ったら、絡むような機会を作ってよって言われちゃって、じゃあ分かりました、作りますから陳さん来てくださいねっていう話になったんですよね。今日は陳さんいらっしゃらないのかな、分かんないですけども、まあそんなわけで、あ、そうですねなんかいろんなチャットを読みながらやるっていうのもなんかこう不思議なもんですね。あ、次回の生フレディですか、来年ポトフさんが、ラジオのチャットの方に次回の生フレディはいつかという書き込みをくださいましたけど、今回のねこの大失敗をちょっと反省して、次回はもうちょっとマシなね、せっかくだからスカイプで皆さんと共にやりたいな、この苦手な一人喋りじゃなくって皆さんと共に、カウントダウンなどができたらなみたいなことは思ってますけれどもね。まあヒゲフレディのことですから、有限不実行、無限不実行の人間ですので、いつになるかわからないですし、やるかやらないかもわかりません。先ほどちらっと出たそのスカイプキャストにしても、まあ十中八九やらないんだろうなって思いながらもね、でもそのうちの何割かはできたら楽しいかなっていうふうに思いますんでね。 まあ、もちろんあの誰かもし、100人スカイプでも生放送でもやるぞっていう方がいらっしゃったら、あの一声かけてください。何らかの形でちらっと顔出させていただきたいなと思っておりますんでね。はい、そんなわけでもう本当に長々と喋っちゃってどうもすいません。はい、いい時間ですね。もうすぐ1時間ですね。はい、そんなわけで今日はどうもありがとうございました。あのこれからもフレディをよろしくお願いします。そして今日集まってくださった皆様方の顔ぶれがですね、今ちょっと把握できてないので、本来ならばお一人ご紹介させていただけるといいなとは思ったんですが、ちょっと今把握できておりません。バタバタ中でございます。はい、すいません。まあ、そんなわけでありがとうございました。ではまた次回、いつか機会がありましたら、お会いしましょう。誰か機会を作ってくださる方がいらっしゃったら一声かけてください。はい、どうもありがとうございました。では最後に、ワニを吹きながら、ワニの笛を吹きながら皆様と皆様とお別れでございます。では皆様おやすみなさい。